村田新一のご縁がありますように。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りします。皆さんこんばんは。今夜も始まりました村田新一のご縁がありますように、第25回目放送となります。メインパーソナリティの村田新一と、
レギュラーの宇津木優也と、
そして準レギュラーの小畑隆夫と、
小田島宏人です。
よろしくお願いします。イエーイ。久々に
準レギュラーが
来てくれるの
はすごく久しぶり
です。いやー、久しぶりに会ったね。
そうだね、
そういうことです。
そういうことだね。
何、準レギュラーのお二人はどうでしたか？元気してましたか？
そうですね、元気してました。
よかった、はい、元気で。
元気です、元気してます。
うんだけ
ど。そうですね。
いやー、ちょっとだってヒロとも久しぶりだもんね。
いや、珍しいですよね。なんか今まで毎月のように会っていた村田さんと、
ちょっと今日久しぶりなんで、ちょっとね、感動してきてね、ちょっと泣きそう。
はい、皆さん嘘です。
泣きそう。はい、ありがとうございます。
ね、まあね、まあ、我々はとりあえず一旦置いといてね、先輩、まずはゆうやのさ、
そうです、改めてゆうやくんとね、ね、小畑隆夫くん、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
近々で、ね、舞台が終了しまして、ね、
はい、
この収録している10月23日、今日
22日
なんですけど、はい、昨日まで、劇団わたあめ工場第13回公演シングティモーネという公演の本番をやっておりまして、はい、で無事千秋楽を迎えることができました。
ありがとうございました。もうもう
ご覧にな
ってました。ありがとうございました。本当に、
いやー、そっかそっかそっか、
まあ、何も言えない。
体大丈夫
ですよね。体は大丈夫です。ちょっと打ち上げ後なんでね、
ちょっとね、そうですね、ちょっと
ああ眠いぜっていう感じではあるけど、
すごいね、改めてね、本当ありがとね、お疲れ様。
いやいや、全然とんでもない。
久々に呼んでもらえたんで、うん、ちゃんと行かなきゃと。
そう、
やっぱり。
いやいやいやいや、
そう思ってます。
今日はですね、レギュラーのね、山下亮ちゃんがちょっと、
ちょっとね、まあ、お休みということで、まあ、
お休みっていう風にはなっちゃったんですけど、亮、はい、ちゃんもね、シングティモードですごい活躍して
たしてたんで、かっこよかったです。
お疲れ亮、届けこの気持ち。
はい、
いやいやいやいやいや、ねえ、うん、でもまあなんかツイッターでもね、すごいやっぱ大盛況な感じを、ね、
ありがとうございます、
させてもらいましたよ。でまあ今回ね、まあ、25回目なんですけど、
はい、
今回改めてね、
はい、
スペシャルなね、
お、
スペシャルなスペシャルゲストさんをお呼びしてます。皆さん準備はいいですか？
はい、
はいはい、貯めるね。
だって僕ね、貯めるね、すごい貯めるね。貯めがちなんだよ、本当に、
うん、もう早く紹介してください。
この声は、では早速、このコーナーに移っていきたいと思います。
今日のご縁。
はい、ということで始まりました、今日のご縁ということで、今回もご縁ラジオに素敵なスペシャルゲストさんが遊びに来てくれました。以前は声優さんとして活動されていましたが、今ではフリーとして多くの舞台に出演している、現在最も最も注目されている女優さんです。どうぞ。
すごいな、乗りづらい。
乗りづらい。
そうですよね、そうですよね。
どなたでしょうか？
ありがとうございます。今回呼んでいただきました、小松美香です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。いらっしゃいませということで、どうですか、はい、今始まりましたけど、美香さん。
いや、しんちゃん、
大丈夫、しんちゃん。
そう、もうい
つもにまして、どうした、しんちゃん。
ねえ、投げてくる、ね、みんな、こうなの、こうなの、普段
は。いや、多分ね、しんちゃん久しぶりすぎて緊張してる。
緊張はね、やっぱつきものよ。
あ、そういうことなんですね。
あのね、ちゃんと質問考えてきたんだから聞きましょうよ。
そうですね、そうですね。ということで、じゃあ今からいくつかね、質問をしていきますんでね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。では早速、小松美香さんに一つ目の質問、ドドン。ちょっと、ギロと今、ギロと今笑ったでしょ。
やめてよ、どうにもなんないって先輩。
なんかみんなのキレもね、あのツッコミのキレも良くなってるということで、
ボケとしてカウントしちゃうのはダメだと思うんだ。
なんか耐えられなかった。
耐えられなかった、了解です。ということで一つ目、美香さんのご出身はどこですか、
はい、
ということで、
はい、
結構、
はい、
はい、あの、いろいろ聞いてる
ね、遮っちゃってごめんなさい。
はい、どうぞ。
静岡県出身です。
お
お、
はい、
静岡。
静岡です。
あ、じゃあ静岡からこちらに来たということで。
そうですね、高校卒業してすぐ。
あ、そうですね。
そうです。
へえ。あ、じゃあすぐ。
そう、上京して初めしんちゃんが今住んでる川崎に、うん、私も暮らしてたんですよ。
川崎
で、あ、え、高校卒業して川崎ですか。
ね、寮がそこにあったんだね。
あー、なるほど。うん、
女子寮、そう、入ってた女子寮が。
あ、そこでじゃあいろいろ。
そう。
また上京したきっかけって何だったんですか。
まあそれは専門学校入学のために。ああ、なるほど。そう。
おお、ね。いやー、ちょっとすごい。同じね、川崎に。
そう、だから私も川崎は。
あ、知っているんだ。
知ってますよ。
そうか、じゃあ今度あれね、川崎のね、地元話対決したいね。時間あった時にね。
そう、ちょっとじゃあ復習しときます。あ、
よろしくお願いします。
次行きましょう。次
では、じゃあまあね、お芝居の道に進もうと思ったきっかけについて、うん、ということで質問したいんですけど、
いや、もうこれは本当にありがちだと思うんですけど、私はもう本当ちっちゃい頃からアニメ漫画大好きだったんですよ、うん、いわゆるオタクです、うん、で、もう好きなキャラクターとかね、もういっぱいいましたよ。もう初恋のキャラクターいっぱいいますよ。
初恋のキャラクター。
ちなみに
忍たま乱太郎の土井先生です。
そう。
いや、怖っ。
大好きです。
あると
思う。かっこいいからね。
かっこいい。いや、本当にっていう、本当にアニメが大好きでずっと見てたんですけど、この声どこから出てるんだろうって、キャラクターの声は。
ああ。
って思って、初めて声優っていう仕事があるっていうことに気づいたんですよね。なんだろう、もう私が小さかった頃はそういう職業ってちょっとあんまり知られてなかったっていうか、メジャーじゃなかったっていうか、多分今みたいにもう目指す人口とかも全然違ったと思うし。
そうか。
そう、だから本当にもう本当知らなかったんですよね。でもそのキャラクターに命を吹き込む仕事ってなんて素晴らしいんだろうと思って、やってみたいって思って目指したのがきっかけです。
しっかりとした理由。
もう、いやいや、そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。
あ、それで寮でその、
そう、専門学校通って、そう、女子寮に
住みながら、
うん、住みながら。
うわ
ー、 そうですね、
そうだったんだ、うん。でもそんな美香さん、じゃあもう一つちょっとあって、
はい、
じゃあこの声優さん、まあ、お仕事っていうのは、その舞台のお仕事とやっぱ違うと、違いがあると思うんだけど、
うんうん、
なんかやっぱさ、生の舞台と声優さんのお仕事ってやっぱどんな違いが、ね、難しかったとかさ、うん、そういう。
そうですね、やっぱり舞台に初めて立ってみて思ったことは、動けるってなんて素晴らしいんだろうっていうことですかね。やっぱりマイク前ってそんな激しく動けないじゃないですか。だけどその臨場感は伝えなきゃいけないっていう、まあ、それがねプロなんですけど、やっぱり動けた時の解放感ってすごかったなっていうのは今でも覚えてるかな。
いや、でもこれに関しては僕もそれ思いますね。
そ
うか。なんていうか、うん、ありますよね、マイク前でやってたことを今度舞台でやったら、
うん、
舞台でやってようやく声優でこのセリフを言ってた時の気持ちが分かるみたいなのありますよね。
あ、そうか、アプローチしていく中で生で実感できる。
そう、
やっぱりその声優の、ね、お仕事をするときに、台本をいただいたときに、やっぱりその自分の役が喋ってるセリフの時に、何だろう、どういう行動してるかっていうのはやっぱり練習の時一回やってみますから、分からなかったりした時ね。だからそれがまたね、動けるってなんて素晴らしいなって思いながら、そう、もう出会ったのが丸角企画さんで初めて出させていただいた、ここから逃げられない、ここ逃げの、ラブリンでしたね。
ラブリン、
そう、
そうなんですね。あれ初なんですか。
初舞台で、
うえー、すげえな。
で、僕、
いやいやいや、
ね、僕ともゆうやくんも一緒にね、そう、共演させてもらって、
う
ん、
そう、
ね、
いや、懐かしいですね。
あれ初舞台、ね、魔法少女ラブリンに、まあ、僕は使えてたね、
そう、
魔法犬キュート、キュートくんというね、役をやらせてもらって
ましたけど、すごいおじいちゃんになって会いに来てくれた
ね。もう100歳、ね、100歳以上のね、老犬の魔法犬でしたけど、まあ楽しかったですけどね、はい、いやだってもう生き生きしてたというかさ、もう動きがね、 一緒に共演しててわーやばいなこすごいなこの人っていうの
は、いやもう身内は爆笑でしたよ本当にもうやばいなあの衣装は
あー、ね、衣装もすごかったからね、
いい年してい
い年して
まああれはあれはすごかったですインパクトは
インパクト、はい、
そう、まあでもねそこが売りだからね、
いやめっちゃでもあれは懐かしくて楽しかった、
ね、楽しかった
で、ね、思い出でしたけど、
いい思い
出、そうか、でもそんなじゃあ美香さん、
はい、
またお話にね風の噂で聞いたんですけど、まあ美香さんってまあもしこうじゃあ例えばねこのお仕事を選んでなかったら何してたかな、
風の噂でその質問聞いたんですか、
風の噂で
具体例が一個もないのに風の噂で
ちょっと私も思ったけど、
そうですよね、そうですよね、
進めないといけないかなと思って一旦ずれしたんだけど、
そうそうそう、
たかちゃんが突っ込んだから
すげえ気になっちゃった今
私も気になった
はい、
はい、何してたか、芝居をしてなかったとしたら、そうだな、私、アニメも好きだったんですけど絵を描くこともすごい好きで、そう、本当にちっちゃい頃からずっと絵を描いてて、イラストを描いてて、漫画とかも自分で描いたりしてたんですけど、そう、
すごい、
だから本当に好きなんですよね、そういう、まあ、絵を描くとか、あとはそのちょっと黙々ともう作業をするっていうことが結構好きなので、だから何かこう、まあ、ものづくりに携わってたかなっていう、だからあの、なんだろう、伝統工芸を守っていく職人さんみたいなのすごく憧れますね、
かっこいい
すごい壮大になっちゃった
けど、あの土偶作るみたいな、
いやー、
土偶作るものでいいんですか、
なんだろう、その工芸品、
工芸品が言いたかった、
そうそうそう、
有田焼とか、
有田焼が言いたかった、
土偶
ってなったっけ、
時代がもう
そういうことか、
とかも憧れるし、うん、そうですね、あ、もちろん漫画家さんもって思ったけど、でもやっぱりちょっと大変ですよ、やっぱ生み出すね、出す力はちょっと私そこまで話いい話は考えられないなと思って、
あ、そうなんだ、いやなんかねちょっと読んで見てみたいけどね、美香さんの ね、
まあでも今って趣味でもねなんかできちゃうじゃないですか、いろいろと自分で出しちゃったりとか、もうほんとそれこそその声優とかもさ、その自分で、まあ、ゲームとか作っちゃう人もいらっしゃいますし、そう、配信とかもできちゃうから、でそれを機に、なんだろう、プロになられる方とかもいらっしゃるから、もう今ってなんかそういう境目とかきっかけとかって関係ないのかなっていうのも思いますけど、
そうですね、SNS とか、
そう、何があるかわからないよね、
そうか、まあいろんなことじゃあそうやってやってたかもしれないっていうことで、
ね
え、
もしかしたらわかんない、
ものづくりが好きなんや、
そうですからね、
よかったな、ね、全然正反対じゃなくて、あ、割とやっぱ、ね、芸術なんだなっていうのを、
芸術、
芸
術、
芸術だな、
ことなんだなって
表現するっていう、
そうそうそうそう、
やっぱりそっちにはやっぱり行ってたいね、
あ、そうなんだ、へえ、で、じゃあ次の質問で、
はい、
次、美香さん何か情報が、舞台の情報があるということで
2回言いましたね、大事なことですもんね、
はい、ここちょっと聞きたいなと思って、
あ、そうですね、いいんですか、
あ、今、はい、
その質問言っちゃって、
言っちゃいましょう、
うん、
あ、いいんですか、あ、わかりました、今じゃあ、そうなんですよ、11月29日木曜日から12月2日日曜日まで下北沢シアター711にて、コアッパちゃんちプレゼンツコラボナレーション2という、あの複数の団体によるコラボ公演っていうのがございまして、はい、でその中に丸角企画さんも出るんですけど、はいはい、また丸角企画さんでお世話になります、出演させていただきます、
おめでとうございます、はい、おめでとうございます、
ありがとうございます、で丸角企画のスペシャルライブステージは、作品名は挑めファーザースタイルダンジョン、
ダンジョン
です、ちょっと私間違ったかな、挑めファザースタイルダンジョンです、ああこんな感じかしら、
こんな感じなのか、
そう、いやもう本当タイトルからもちょっとお察しいただけるかなとは思うんですけど、今回はなんと半分以上が、半分以上のセリフがラップなんですよ、
ラップ
ラップ ップ
ラップって
半分以上ラップ
情報がすごい情報量がすごいない
やそう私も、いや私も本当ちょっとあの期待と不安が入れ混じったもう何とも複雑な心境でお話を受けたんですけど
あじゃあ見に行ったらあの美香さんのラップが
でさ私は、まあまりラップしないみたいなんですけどまあそうですね、もうラップしか言わないキャラもいるので
やばい、
まあ、そういうのもちょっと楽しんでいただける
から面白そう
ラップしかしないとやばいですよ
どういう方なのっていう
セリフがもうラップみたいな
あもう曲とか流れてるわけじゃなくて
流すらしい
流れる
ちょっとごめんなさい見に行ってのお楽しみ
お楽しみ
詳細は見ていただいて
妄想が膨らむ
そうです、ね、
どういうことだ、
じゃあちょっと今楽しみにして待ってましょう、はい、これは
そうですねちょっとあらすじとか言っちゃっていいんですか
あ
ちょっとダメなのかな時間ない
どうなんだろうね
いやむしろいいと思
います
よ
いいですかあそういやだからなんか年頃女子の小町ちゃんっていうのが主人公なんですけど、うん、そうあの彼氏の若手商社マンのしんのすけはいはい、とあのお付き合いをしてるんだけどそろそろ結婚しようかっていうことになってでご両親にご挨拶行くじゃないですか結婚しようってなったらで、まあ、私は小町の母を演じるんですけど、まあ、私の旦那小町のお父さんがまあもうなんだろう根っからのラッパーで
そこがまずすごい変わってる、
うん、ラップでしか挨拶受けねえぞっていう
やべえすごいポリシーがねちょっと
そうそうそうそう
感じられる
そうで小町としんのすけは力を合わせてお父さんにラップで挑むっていう結婚を申し込みに行く
あ そういうというお話ストーリーになっているんだ
はい
ちょっと
結構言っちゃったけど多分う見ていただいたらもうもっと驚きがあると思うので本当に、いや本当丸角企画さん毎回出させていただいてますけどもう本当ぶっ飛んでてね
本当に面白い団体さん
です出てるしねそう本当に見ていただいたら楽しんでいただけること間違いなしだと思いますので、うんはい、ぜひよろしくお願いいたします
ちょっと、ね、体気をつけて稽古も、ね、励んでいってほしいです、
はい、ありがとうございます
頑張ってください、
はい、頑張ります
はいということでここで、はい小松美香さんに 対しての質問コーナーでしたありがとうございました
ありがとうございました
ではまた次のコーナーに移っていきまーすあなたとつながるご縁だより
はい、この度ですね、ご縁ラジオのご縁ブログの方になんとお便りが届きました
ありがとうございます。
普通おたって言うんですかね、いつも聞いてくださってるリスナー様から、リスナー様からメッセージをいただきましたので、こちらをちょっと、ひろとくんに読んでもらいたいと思います、はい、お願いします、
はい
ラジオネームモテさんよりお便りです、
新一さん、りょうさん、ゆうやさん来てるんですかね、こんばんは。ゆうやさん、りょうさん、わたあめ工場シングティモーネお疲れ様でした。このラジオを聞き、りょうさんのツイッターを拝見してから気になっていたのですが、東京遠征のタイミングが合い感激することになりました。
ありがとうございま す。
ノーラさんとモネさん可愛かったですね。感想それだけかい。ゆうやさんの歌がすごかったですが割愛。ご縁ラジオでつながった縁、またこれから出るゲストさんの舞台も見に行くことになればと思っています。ありがたいですね。ご縁ラジオはいい番組ですね。りょうさん、ゆうやさん、トークがほわほわしている新一さんを支えてあげてください。涙
ありがとうございます。
第4回を聞いたところなので、ゆうやさんのことを気に求めず舞台を見てしまい少し申し訳なく思っています。まあ主人公ですし、公演後はファンの方との交流で忙しかったから近寄れなかったかな。スケルティティは、受付物販側に締め出され、りょうさんには声をかけることはできませんでした。素晴らしい舞台ありがとう。今回は初めての音楽劇ということなんですが、また従来のものが見られたらと思っています。この番組は収録だったんですね。新一さんが頑張れ収録に間に合ったかな。誤字脱字等があれば申し訳ないですということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、一番最初の方に言ったんですが、僕とレギュラーの山下亮ちゃんと、小畑孝雄で出演していた、
はい、
シングティモーネという作品がありまして、まあ、ざっくりどんな話かと言ってしまうと、太陽と月、そして狼族、3つの部族があり、その3つの部族の中にそれぞれ幸せがありました。で、その幸せってなんだろうみたいな、その誰かの その幸せを得るためには他の誰かの幸せを犠牲にしなくてはならなかった。その幸せを得るためにはどうしたらいいんだろうっていうちょっと深めなお話だったんですが、でですね、今回たまたまご縁ラジオが募集していたトークテーマがありまして、あなたにとっての幸せって何ですかというのが、トークテーマにあったので、せっかくなのでゲストの小松美香さんにその質問に答えていただけたらなと思います、
はい、お願いします。
そうですね、はい、私も見に行かせていただきました。シングティモネ
お疲れ様でした。
とても素晴らしかったです。私にとっての幸せは、推しが可愛い。
わかるわかる、その通りです、ね、
これだけ
これだけ推しが可愛い、
シンプル、
推しが今日も可愛い、幸せ、うん、ね、生きててよかった。
いやー、もう感動をね、いただけちゃうということですか。
感動を得た
ら、そういうこと、
もうね、愛に勝るものはないですよ、推しへの愛に勝るものはない、
もう癒し、
ね、うん、推しが今日も元気、よかったってなる、わかります。
でも僕のさ、じゃあここで推しの話進めてっていい？
いやー、
推し
ちょっと長くなる
から、ね、8時間ぐらい、ちょっと8時間ぐらい、
私も長くなるから
じゃあ全部16時間
ジャンバ
何回放送やればいいんですか、この番組を。
ちょっとじゃあ後日にしましょうか、
後日ね、当たり合いましょう。
そっかそっか、じゃあ、ね、そういうね、幸せもあるということで、うん、改めてね、あの普通お歌いただいたね、モテさんね、
本当にありがとうございます。
ありがとうございました。はい、では CM に入っていきます。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。W42回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。
はい、はい、
ありがとうございます。はい、ということで今回ね、もうエンディングになりましたけど、
早いですね、
早い、もう楽しい時間、あっという間
あっという間、
美香さんどうでした今回ラジオ出演。
いや、もう思ってる以上にしんちゃんが噛み倒してて、私はもう大丈夫かしらと思って、う
ん、全然あのね、あの通常
運転ですね、通常
運転ですね、独特すぎるこの空気がね、このラジオの売りなんですね。
なるほどね、うん、さっきもしんちゃんが言ってたけど、こたつに入りながら聞くぐらいのね、うん、
まったりした
まったりした
ラジオということで、
うん、なんかすごいその雰囲気が伝わってきて楽しかったです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、はい、
ということで、では早速宣伝告知タイムに移っていきたいと思います。
はい、はい、
ご縁ラジオツイッターとブログやっております。ご縁ラジオのブログは、検索エンジンで村田新一のご縁ラジオと調べていただくと出てきます。ツイッターはアットマーク GOEN 下線 RADIO ご縁ラジオです。ぜひ検索してみて、お便りの募集なんかもそちらで受け付けてますので検索してみてください。ご縁ラジオの次回放送日は、12月3日夜20時30分からです。どうぞ、次回もお願いいたします。またですね、宣伝させていただきます。宇津木優也ミュージカルに出演いたします。
おめでとう、
すごい。
はい、V ラブミュージカルさんの失敗プーマラソンジュリエットという作品に出演させていただきます。こちら川崎のラゾーナ、にある劇場さんでやらせていただくことになってます。かなり大きな劇場で、ちょっと漏れないように宇津木も頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
すごい。
続きまして、
いいの、いつからとか、
あ、12月の21日から25日です。ありがとう、とこくん。
びっくりした、びっくりした。
危ない危ない、
優秀すぎやし、
本当に優秀、本当によ
てよてよと、
ありがとうございます。ぜひお願いいたします。
じゃあね、ゆうやも所属しているわたあめ工場の次回舞台公演について、はい、空間演劇祭というものにわたあめ工場参加いたします。まあ3回ぐらいやってる、うん、そういう演劇祭に参加いたします。作品名は戦いは雨上がりにという作品になってます。まあ、これ説明とかちょっと省かせていただきますが、うん、日時が12月の5日から10日、あ、 10日だね、10日までで、うん、ちょっとタイムスケジュールがすごく大変な状況になってますが、うん、ざっくり言うと5日は14時17時でアフターパーティーというものがあります。で6日から9日が12時15時18時という1日3回公演でやっていますので、情報等はインターネットとかでお調べください、ね、お願いします。で前売りが2500円、当日が3000円になってます。あと高校生とかペア割、あとリピーター割とかもあるので、それもインターネットの方でお調べください。あ、綿飴工場で調べていただければインターネットに、ホームページに行けますのでよろしくお願いいたします。
は
い、では次は新一さんです、ね、
ありがとうございます。ということで村田新一、久しぶりに、お客様の前に立たせていただくことになりました。
お、
はい、ありがとうございます。どういうものかと言いますと、チーム 3E 第9回公演コントライブ、コーションということで立たせていただきます。日にちが11月28日水曜日1日限りになっております。18時半と21時半からというね、まあコントライブになってます。はい、2回公演ですね。で、もうの場所は中野の、ブロードウェイにある440スタジオというところでやっていますので、また詳しい話ツイッターに上げていきます。皆さんぜひチェックをお願いします。はい、ではどうぞ。
あ、ではどうぞ。
はい、あ、はい、私も宣伝させていただきます。
はい、
私が、出させていただきます。コアッパちゃんちプレゼンツコラボナレーション2というイベントが、下北沢シアター711にて、11月29日木曜日から12月2日の日曜日まで開催されます。こちらはコアッパちゃんちという団体さんが主催によるコラボ公演となっておりまして、複数の団体さんが出演します。でその中の丸角企画さんで私は出させていただきます。丸角企画スペシャルライブステージは作品名挑めファザースタイルダンジョンということで、タイトルからもお察しいただけるかと思いますが、セリフ以上 半分以上のセリフがラップというね、ちょっとぶっ飛んだ舞台になってますのでぜひとも見ていただきたいと思います。他にもね、団体さん出るので、いろんな団体さんが見れて楽しいと思いますので、ぜひそちらも、はい、ツイッターなどで情報を公開しておりまして、ハッシュタグコラボナ2、2は全角、半角じゃない方で、検索していただけると出てきますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごいね、もう一気に告知がね、ツラツラツラっと
ね、もう情報いっぱいで
ありがたいけど ね、でもね、すごいこれからワクワクがいっぱいだっていうのはね、すごい伝わってきますね、
はい、いっぱいある
よ、いろんな縁ですね、本当に、
本当にたくさんのご縁で ね、はい、いや、じゃあもう本当みんな体にね、はい、気をつけて、寒くなってきてからね、
う
ん、
そうですね、
はい、稽古に挑んでね、頑張っていこうじゃないか、みんな、
はい、
はい、お、この曲が流れてきましたね。
お、
はい、先ほどね、丸角企画さんのお話もね、ミカ、うん、さんから出てきましたけど、
はい、
今回も、この、曲、エンディング曲、丸角企画片岡文さんのコードスケープを聴きながらお別れにしましょう。
いいですね。
はい、それではまた来月
お楽しみに。
大丈夫なの今の。
何回言うんですか。